Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで本日は1月の26日でございます。もう1月も終わりに近づいてきましたけれども、冬休みってこの後なんでしたっけ？もうない。なんか大学生的にはですね、そうですよ、1月末ぐらいまであの大学がありまして、あの長い春休みに入りますね。長い春休みに、これが超エキサイティング期間、もう何も考えなくていい次の学期まで。なので多分まだちょっとあるかなって感じだけど、でももうほぼほぼ終わりかなみたいなところですね。私もまだ今の収録段階では課題が残ってますが、あの頑張りますね。今ですか？あの音楽を学ぶ授業を溜め込んでいまして感想とかを書いて送らなきゃいけないっていう、あのそんな難しい感じじゃないんですけど楽しいですよ。あの他学科も受けれるんですよ。写真学科以外のその他の学科、文芸とか音楽学科とか放送学科も受けました。そのテレビの作り方みたいなやつとか、
面白そうだね。
ね、あの興味があるやつすごい多いので楽しいですよ。
いい大学生活だね。
そうですね、なんかそういう興味あることばっかりですごくためになります。今すごいなんか私が言うことによってどんどんそのみんな入りたいって思ってくる。うん、いいのかな。なんかちょっとおすすめしますけど、
ただ授業料高いんだから。
あ、そうですね、
親に感謝して。
そうです、はい、すいません、ありがとうございます。授業料高いですね、はい、うん、カメラだったらカメラ買わなきゃいけないし、あれもね、画材とか買わなきゃいけないし、自分で作るなら、まあもちろん学校にあるのは使っていいんですけど、まあ、自分でねやるには買わなきゃいけないので、それは確かに。でも私も全然カメラ買い替えないし、だから新しいの欲しいってなっても結構するので、趣味としてはかなり高級だなって思いますね。フィルムも高いし楽しいです。でもあれ何の話しようとしたんでしたっけ。あれだ、エゴサエゴサとか言ってエゴサ公認アイドルになってるのはちょっとあれですけど、なんかあこの間のあの3人でやった会で、私ならエゴサしますけどねみたいな話をねしたんですよね。まあ、してるんですけど、あのその余計なことまでのタグとか見てて感想とかねキャッチして、あ高評価だったなこれがとかね見てるんですけど、まあどうしてもこうちょっとマイナスな、ごめんなさい。でもね、落ち込んだりとかしてるわけじゃないんですよ。参考にさせていただいてるっていう感じの見方かな。メモしてたんですけど、
ちゃんとメモしてる。
うん。周りに気づけるとこはいいけど、自我があるからそれが良くないって書いてある。ごめんなさい。本当にすいません。
しょうがない
し。私そうらしいです。周りに気づけるのはいいところだと思うけど、うん、自我があるから。うわーん、刺さっちゃった。うわーん。
まあでもみんなそうよ。
そうですよね。だから多分一人会だったら別に自我がどれだけ出ても別に誰にもそう迷惑かけてないからいいんですけど、そのハルハルと二人とか三人とかなった時にこう自我を出しちゃうとこうバランス的にね良くないよねみたいなことだと思うんですけどね。ね、もう一個、ツッコミが弱い。ごめん、ごめんなさい。
それよくないな。
うん、よくない、うん、あごめんなさい。本当に、多分これは、あの、はるはるがすごいボケだとして、私がなんかこうもっとバシバシ突っ込んでほしいっていうことで、その方が成り立つから、まあ、漫才みたいな感じで。できないよ。そ何を止め、そんなまとめられても。だって、まだ後輩でさ、ね、優しく育てていきたいじゃん。傷ついちゃうかもしれない。傷つかない。じゃあもっと頑張りますわ。あの二人、私をいいコンビとの評価をいただきました。しっくり。あでも楽しかったですよ。私がツッコミってことですよね。私ツッコミなんだ。そっか。まあ確かにまだしっくりきてないかもですけど、でも楽しかったです。あの一緒に話しててね、なんか無限に会話が続く感じが。
あの冷静なツッコミね。
あれ。うんうんうん。またやって、 本当に相性がいいのか、相性がいいのか診断私たち。本当かな。
でもいいと思うよ。
ね、ニブちゃんとハルハルだったらダメですか。またタイプ別ですもんね、3人とも。
ふわふわとはちゃめちゃじゃん。
うんうん。
混じんないと思う。
うん、確かにハルハルと私はなんか結構正反対な気質を持ってるので、全部がだからこそいいのかもしれないですね。じゃあまた考えましょう。うん、ごめんなさい、皆さん英語させてしまって、全部見てるか分かんないですよ。私もなんかさまにさ、金村さん見てるみたいな言ってるけどさ、全部そんな反応できないからね。みんな SNS に誹謗中傷とか書いちゃダメだからね、本当に。これね、問題だから。これ今問題だからね。それダメだよ、本当に。まあまあまあ、そういう、今回ちょっと気になったやつ言っちゃったけど、ご意見ご弁達のほど。よろしくお願いします。あ、メールね、確かに。全然、不満っていうか、これどうなんですかみたいな感じで言ってもらっても構わないんで。
読みますからね。
読めます。すっごい、ビジュアルのこととか言われてもどうしようもないですけど、なんかそういう番組の構成というか、その内容みたいなことに関しては、全然、お待ちしてますので。大学外交室全然批判的な意見でも、ね、これ改善していかなければいけないので、はい。愛知県のブリ大根さんからいただきました。ありがとうございます。先日、ミクティのメッセージアプリにて、ポッドキャストを聞き始めたとありますが、具体的に誰の番組を聞いていますか？ちなみに僕が聞いている番組は、アンガールズさんの番組です。めちゃくちゃ面白いのでおすすめです。アンガールズさんの番組は聞いてないかも、まだ。私、ポッドキャストっていう存在を本当に数日前に知って、今ここに入ってるのは令和ロマンさんと、マユリカさんと真空ジェシカさんっていう、もう M1 で見たみたいな感じの
一応言っておきますけど、はい、オーディとポッドキャストはライバルですからね、は
い、あ、ライバルだ、ごめんなさい。
でもまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあ、もちろん余計なことまでは、まあ、オーディで聞いていただいて、私が今ハマってるラジオがマユリカさんのうなげろりんっていうラジオでして、本当に聞きまくっちゃってて、沼にはまっちゃってまずいんです。誰か抜け出させてください。いつ？まず起きて、メイクする時から流す、聞いて、移動中も聞く。ま、今ある回を全部、こう最初から全部聞いてきたくて、まだ十何回目なんですけど、更新された回も聞いてるので、上と下からこうどんどん攻めて聞いてる感じ。本当にね、面白い。お二人が幼馴染なので、なんかその関係性が見える感じのトークがすごい面白くて、M1 でネタを見させていただいてから、好きってなって聞かせていただいてるんですけど、お！この番組はですね、もう174回目になります。つまり、初回からオーディで聞けるんですよ、174回分。すごくない？今これ初めて聞いたよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、もしね、もし私とか、日向坂のこととか、なんか話聞いてみたいなって思ったら、初回から聞いてみてください。なんか多分、うなぎろりんさんもそうなんですけど、何回と何回と何回がおすすめですみたいのが書かれてるんですよ、そのプロフィール欄に。だから、余計なことまでも、初心者というか、ビギナーさんには何回がおすすめですみたいなのが、で、紹介できたらいいですよね。そうそう、神回。もっとこのラジオもやっぱ、ずっと続けていきたいんですよ。
174回もやってる、すごくない？
すごい！
すごくない？
すごい！まさかですよ。だって私たち3ヶ月とかで終わるはずだったんですよ。すごっ！さらに、こんなにラジオも上達しちゃって、すごい！
それわかんないけど。
すごい！
まあまあ、ある程度動いて
る。うん、すごい。人間とのしての成長が多分めっちゃ見えると思うんですよ。初回から聞いてたら。年もすごい重ねてますし。やっぱこんぐらいの女の子って一番こう、人間の形成が。
そうよ。一番大事な時。
そうそうそう。なんか変わってくから。うん。それもなんかなかなかないと思うので、ラジオだとね。18とかの時からやってるから、そっから今21になってて、ね、ちょうどね、20歳も超えて、みたいな。なんかそういうのを見守るっていうのも、なかなかできないことだと思うので。自分で言うのもあれなんですけど。
いやいや、
そうです。うん、そうそうそう。ぜひね、過去回もね、いっぱい聞いてほしいですね。そうですよ。成長を追っかけてるドキュメンタリーみたいなとこありますから。
気分もこれ。
そう。上がったり下がったり。
気分ね。
そう。めっちゃテンション高かったり、頑張ってテンション高くしてたり、ね、めっちゃテンション低かったりする時もあるんですけど。いや、だって私もう何も隠さずに、本当に赤裸々にやってるので、ね、リアルな感じで、まあもちろんこう、アイドル像としてさ、アイドルのラジオだから、アイドルらしいこと、感じで、みたいな、を望んでる人もいると思うんですけど、なんか私的には、自分をそのまま発信できたらいいなっていうスタンスで今やってるんで、ね、そういうのが好みだなって思ってくださる方がいたら、ね、これからも聞いてくれたら嬉しいです。謎の、ちょっと、振り返りトークに、ポッドキャストというライバルからの、トークからの、なっちゃったけど、私もちょっとラジオいろいろ聞いて、吸収して、面白い番組作りたいと思います。ということで、何の曲が開けようかな。あ、じゃあ、去年の M1 のティザー映像での、あの曲がすっごい素敵だったので、これぜひ聴いてほしいです。日食夏子さんでマグマロープ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
それでは続いてのコーナーはこちらです。ミク、金村の2024年改めて注目のアーティスト。はい、いつもはね、私が最近ハマっているおしゃれソングを3曲セレクトして皆さんにお届けしているこのコーナーですが、今年改めて注目したいなと思っているアーティストさんを僭越ながらご紹介させていただきたいと思います。私もですね、いろいろ本当に音楽は雑食でして、いろんな曲聴くんですけれども、なんか前から知ってたけど、なんかもっと深く知りたいなって思ってるアーティストさんを今回、3曲選ばせていただきましたので、ぜひ皆さんもこの機に聴いてみていただけたらなと思います。ということで、まず1曲目、最初のアーティストさん、こちらです。さかなもんさんでミュージックプランクトン。いやー、皆さんご存知ですかね。さかなもんさんは、日本の3ピースロックバンドで、2007年11月に結成されたということで、もう本当に長い間も活動されているバンドさんなんですけど、私の世代よりもちょっと上なんですよね。だから私も直接なんかその作品で聞いたというよりかは、関連とかで聞いたのかな。ボーカルの藤森さんが35歳で、ベースの森野さんがもう35歳。あ、みんな同級生だ。ドラムスの方も、木村さんも35歳。みんな35歳。
ちょっと上だね。
そうですね。改めて響く曲が多くって、この曲は一番すごいトップソングのミュージックプランクトンっていう曲なんですけど、あとね、なんか桜の曲って言って、なんか、パラパラリっていう曲があるんですけど、これ聞いた時がこれ好きってなっちゃって、なんかちょっと声が特徴的なんですよ。なんて言うんですかね、なんか和風なテイストもちょっと入ってるなって感じてて、それがすごい好きです。はい。あ、最近だと合わせた1月18日にあったんだ、大阪で。あ、フェス、いいなぁ、いいなぁ。もうほんとフェス行きたくて、今年はどっかの機会で実際に見れたらなぁって思っています。すごいかっこいい曲たくさんなので聴いてみてください。はい。続いていきましょう。二人目のアーティストは、テレさんでホムンクルス。これは割と最近すごく急上昇しているアーティストさんかなと思います。私も余計なことまでで一回かけたかなと思うんですけど、ソロアーティストさんで、何で聞いたんだろう。私もすごいバズってて、2024年6月1日に発、すごい、日本武道館でのワンマンも決定してる。すごい、もうなんか人気急上昇中で、でも曲も本当に素敵、聞き心地が良くて、声もすごい中性的な感じがするんですけど、力強い感じもあって、いい。あ、ツアーなんだ。すごい。ライブツアーもしてらっしゃって、6月1日に日本武道館で最初に会ってツアーになった。はぁ、これは注目ですね。今年はね、ライブとかも行けたらいいなって思ってるので、 おお、ビバラに出る。ビバラ行きたい。ビバラ行きたいよ。そう、もうそんなぐらい、じゃあ注目アーティストさんということで、やっぱりね、フェスでもちょっとビバラの、インディゴさん、オーラルさん、クリーピーナッツさん、クリープハイプさん、ホットキャンディーさん、うわー、チリビーさん、あー、いいですね。でも結構やっぱ若者に人気の方がどんどん増えてきたなっていう印象ですね。テレさんもそんな感じですね。すごい。はい、じゃあ3曲目いきたいと思います。パスピエさんで最終電車。これはもしかしたら知ってる方も多いかもしれないですが、ボーカルが女性の、2009年結成、2012年でメジャーデビューのバンドさんですね。もう結構じゃあね、長い間活躍されている方々ですけど、改めてね、いい曲、今全然発売しててもおかしくないぐらい 先を行ってますよね、ずっと。東京芸術大学でクラシック音楽を学ぶ傍ら、バンド音楽に傾倒した、キーボーディストの成田羽田さんが作曲。いやー、でも才能ある方がやっぱ音楽活動も一緒に、傍らですよ、大学のと傍らでバンド活動もされて、でこんなに有名になられてて、曲もすごい可愛らしいけどメッセージ性もあるし、とっても好きです。他の曲もちょっとまだね聴けてないので、おすすめあったら教えてほしいですね。あ、最新のアルバムの配信がスタートしましたって書いてある、12月に、
うん、
だからそちらもちょっと要チェックですね。今回その3組ご紹介させていただいたんですけど、今年もいっぱいいろんなアーティストさんを知って開拓していけたらなって思ってるので、ぜひ皆様から のおすすめも教えていただきたいですし、うん、私もこう音楽に触れる機会を増やして、ちゃんと音楽好きっていうのを言っていけたらなって思ってます、ね、アートワークめっちゃ素敵ですよね。なんか絵描かれてるんですか、それ、
うん、どうなんだろう ね、
なんかお願いしてるのかな、かわいい。うわ、インスタおしゃれ、
うん、
ね、ちょっと実際にやっぱライブに行ってみたいですよね。すごい絵いっぱいある。改めてね、やっぱりちょっと聞き直したいアーティストということで、今回はご紹介させていただきました。ぜひ皆さんも注目してみてください。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここからはこちらのコーナーです。2024年金村美久への余計なアドバイス。余計なアドバイスをくださるっていうことですよね。余計ならちょっといらないですけどね。うん、滋賀県のラールランさんからいただきました。ありがとうございます。今年22歳になるミクさんですが、有名人たちが22歳で何を起こしたのか調べてみました。イチローさん、プロ野球でタイトルを5つ獲得、スティーブ・ジョブズさん、アップル2というコンピューターを販売。なのでミクさんがこの連票に乗るためには、今年フルマラソンをかなりのタイムで完走できたら乗れると思います。頑張ってください。無理だ。すごい、やっぱなんか天才はいるからね。どうしても22歳じゃなくても、もっと若い人でもなんか成し遂げてる人っていっぱいいますよね。あ、カメラ、そんな、まあ自分なりにね、ゆっくりのペースで頑張ろうって思ってるけど、私マラソンやりたいんですよね。
意外だ。何それ。
なんかスポーツができなさすぎるんですよ、私。でも走るのだけは結構好きなんですよね。でも時間との勝負ですね。ラジオ聞きながら走るみたいなのって一番なんか効率いいなって思うんですけど、運動もできて体力ついて、やるならマラソン やりたい。
東京マラソンとかね、なんかね。
いやー、フルマラソンは結構大変そうかな。うん、まずハーフマラソン走れるぐらいの感じになってからですね。はい、神奈川県のヘニョヘニョプレスさんからいただきました。ありがとうございます。22歳という年齢は、世間的にはこれから社会人としてデビューしていく人たちが多い年齢かと思います。ミクさんの場合は、すでにアイドルとしておよそ7年間、自分で仕事をして稼いでいる立派な社会人ですよね。そんな社会人のミクさん、余計なこととは思いますが、お金のことってどう考えてますか？ 一般的に社会人になると資産運用とか生命保険とか様々なお金のことを考えていく時期かと思います。先の見えない今の時代、早め早めにご自身でしっかり考えていくことをお勧めしますよ。え、なんか営業されてる私。そうですね、まあ確かにお金いただいて生活できてますし、皆さんのね応援があってこう日々旅に行けたりとかしてるんです。そう、写真撮ったりとかできてるんでありがとうございます。そういうのは本当に、お金はですね、なんかでも占い行ったんですよ。でも金運いいって言われた、それだけはある。でも他はあんま良くないかも。でも親にね負けすぎなので、でも一番詳しいのがやっぱお父さんとかなので、うん、そういうお金の周りのこととかはあんまり自分で何か管理してるっていう感じではないですね。でもなんかすごいケチなんですよ私。だからポイント貯めたがっちゃって。本当になんかごめんなさいって感じ。なんか私本当ポイントマンなんですよね、割と。
いいんじゃない。
うん、なんかポイントを貯めてお寿司を食べるとか、ポイントを貯めて買うみたいなことを結構やってて、だからもっとお金を使って循環もさせていかなきゃなと思ってます。
まあ、でも興味あるってことね一応。
ああ、そうですね、興味、ないですね。
ない。
親がやってくれますねこういうの。ちょっとまあ、あんまりなんかわーってなっちゃいます。愛知県のトラタイガーさんからいただきました。ありがとうございます。今年22歳になるみくちゃんへアドバイスですが、第一次結婚ラッシュが来ます。本当ですか？22歳で？もうちょっと早くないですか？僕が22歳の頃に友人4人からの結婚報告を、早っ！おめでとうという気持ちと、あ、俺もとうとうそんな年齢かという気に考えてしまいました。大人になると結婚式に参加することが増えてくると思うので、前もってマナーなどを覚えておくといいかもしれません。まあ確かにそれは全然わかんないですね。早くないですか？22歳だとちょっと早いです。だって社会人1年目ですよね。まだ来なさそう。でも結婚式はね、いいよね。行きたいよね。
まあ、20後半か？
そうかな。まあその大学の友達とかも、大学の友達が最後の友達なんですかね本当に。なんか悲しい。でもなんかそっからもやっぱなんか社会人になったら友達なかなかできないじゃないですか。できないですか、なんか仕事仲間みたいになっちゃうじゃないですか。なんかそれが寂しいですよね。あー、確かに写真の趣味同士の友達みたいな、あー、できたらいいですね。友達作りしたいんですよ。あ、そう言ってましたよね。なんか友達がやっぱいなくて、大学はいます。大学はでもそんな多くはないですけど、はい。でもやっぱコミュ障、ちょっとコミュ障なんですよね。
なんとかしてくれるそれ。勝手に
一生だからもうダメだ。結婚式とか行ってももじもじしちゃうかも。なんかあ、みたいな。いやー、なんでだろうな、こんなはずじゃなかったんだけどな。はい、長野県のかっこゆうじさんからいただきました。ありがとうございます。今年22歳になるミクティ、余計なアドバイスをさせていただきます。22歳になるとニャンニャン年と言われ、何かと猫っぽい仕草を求められることが多いかと思いますが、諦めて22歳の1年間は耐えてください。これはアイドルとしての宿命です。やだ。言われますニャンニャンって？春の日さん、神奈川県の春の日さんからいただきました。ミクティの先輩であるスーパーハッピーガールのミーパンさんこと佐々木美玲さんは22歳になった記念でミーグリでのお話をすべてニャンニャンで答えるニャンニャンミーグリを開催されていました。すごい、知らなかった。ミクティも一度猫になって素敵な22歳を迎えます。すごい勧誘されてる、ニャンニャン勧誘されてる。戸惑うニャンニャンニャンニャンニャンつって、やだー、これが今電波に乗ってるの、ちょっとやだ
ー。やったんですよ、
やった。あ、でもすごい、ミーグリだったらいいですよ。だって世に別に解き放たれないから、ニャンニャンミーグリは。今ちょっとダメですよ。今言ったら、あ、ニャンニャン言ってる。なんか、薄ら笑いで、ニャンニャン言ってるや。キャーン !22 歳だからこそ、ニャンニャンの、危険度がわかるんですよ、私たちは。もう。わかります？いや、それがね、まだ若かった。もうさ、学生とかだったら全然もう猫耳つけてプリクラ撮ったりとか全然できるけど、 もうニャンニャンになっちゃったからこそニャンニャンの怖さが分かってる私たちは。猫はそういう動物じゃないからね。冷たい動物だからもうちょっと。そうそうそう。犬だったらワンワンの方がいいですね。だったら11歳の時にやんなきゃワンワン。もうダメ、もうダメ。ワンワンミーグリは11歳じゃやってないから、うん、もう終わり。リクエスト来てもやりません。いや、そういう猫になる仕事とかは、たまにあるんですけど。そういうのは、
どんな
猫になる仕事あるでしょ、皆さんも。え？
ないよ、そんな。
嘘！猫になる仕事やりますよ、よく。
特殊すぎでしょ。
でも、その時はもう猫になってるんで、私。そうそうそう。もういろんなものになりますよ、私。すごい。すごい、宇宙船に乗るような格好とか。そうそうそうそう。もうその時はもう役に入りきれるんで、私。アドマイルさんは、警察官ね。警察官ね。そうですよ。全然、それはガチのが、ほんと、父兄さんなので、めっちゃ、すごいありがたい。でも、ニャンニャンは、違うじゃないですか。でも、まあ、楽しい。私もコスプレ好きだから、それはね、まあ、考えますよ。ちょっと、考えるわ。じゃあ、ニャンニャン年、まだね、ちょっと時間がありますんで、私、9月が誕生日なので、まだね、半年以上あるんで、まだその間は言わないでください。
日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。エンディングの時間です。あ、今日は、あ、そう、何の話しましたっけ。やばい、もう、なんだっけ今日。あれ、なんだっけ、記憶消えちゃった。大学と、エゴサの話と、そうそうそう、曲とアドバイス、そうだ。いや、なんか、今日はね、朝収録してて、喉喋れるかなって思ったんですけど、いけましたね。なんか、ラジオありがとうございます。聞いてくださって。
何？どうしたの？最終回じゃないの？
ラジオ、聞いてくださってありがとうございます。本当に、皆様のね、聞いてくださってるリスナーさんと、そして、ベルクさんと、スタッフさんの、皆さんのおかげで、成り立っておりますので、挨拶を忘れずに、初心忘れずに頑張りたいと思います。はい、番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式 X アカウントはアットマーク YOKEI アンダーバー TFM です。ハッシュタグ余計なことまでのことは漢字です。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントですね、アットマークミクアンダーバーお寿司です。こちらもフォローよろしくお願いします。そしてさらに来週はスペシャルウィークということで恒例のプレゼントもあるので、ぜひそちらもお願いいたします。ということで、ここまでのお相手は、やばい、ここまでのお相手は日向坂46の金村美久でした。またね。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。ということで、今週もありがとうございました。ずっと下やけどしてて、結構ろれつがやばいんですよね。下のやけどってどうやったら早く治りますか？痛いんです、神奈川県のウハウハミックスナッツさんからいただきました。ありがとうございます。メッセージアプリにて、日本の社長のお二人に M1 ネタで女性はポイント貯めるしか楽しみがないってくだりに共感していた金村さんですが、何のポイント貯めてますか？またポイント使うタイミングって決めていますか？僕はなるべく飛行機のマイルに交換できるポイントが貯まれたサービスやクレジットカードを使うようにして、旅行の交通費を浮かせるようにしています。わかる。タクシー、もし乗るときのタクシーアプリもマイルにつなげてるし、電車乗るときとか、駅中でご飯とか買うときは、JRE のポイント貯めてるし、貯めてますね。スイカにチャージするときとかには、楽天からチャージすることで、楽天ポイントを貯めたりとかしてます。
結構やって
る
ね。
やってますよね。ポイントカードとか好きで、なんかいっぱい持っちゃうんですよね。でもたまんないけど、なかなか。あとカラオケとかの時も、めっちゃクーポン対応して 安く済ませようとしてます。恥ずかしい。
いやいや、恥ずかしい。いや、いいことだよ。
なんか前にタピオカ屋さんに行った時に、学割があって、
うんうん、
で、まあ学生 だからね、学生証を見せて買ったら、ちょっとバレちゃったっていう。
これはちょっと、まあ、うん、
ちょっとさらになんか学割で買ってんのすごい恥ずかしくって、学割で買ってんのかいみたいな。
いいじゃん。
いいんですけど、なんかすごいハーってなっちゃいましたね。
いや、見え張る必要ないですよ。
あ、本当ですか。うん、じゃあこれからも学割を最後まで使わせていただきたいと思います。
旅行とかね。
そうですよ。めっちゃお得ですからね。うん、美術館とか入るときとかね。
学生の特権ですから。
そうね、いろいろ。みんな結構周りの子もいろいろ食費とか浮かせて控えめで頑張ってるので、私もやっぱなんかそういう心忘れない。
うん、いいよ、
うん。
正しいです。
はい。みんなもポイント活動しましょうね。ポイ活。